渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。配信遅くなりました、誠に申し訳ございません。12月に入りましてとっても寒くなってまいりました。皆さんのお住まいの場所はいかがでございましょうか。先日京都に伺ったんですけど、京都大変寒かったですね。東京の方もだいぶなんですけれども、やっぱ10度に満たないという日々が続いておりますが、まあこういう寒い季節に聞く落語もまた、あったかい気持ちにさせられる、まあなんていうんですかね、落語というのはね、立川談志師匠曰く飢えと寒さね、貧乏と寒さ、そしてひもじいという気持ち、まあ、こういうものがね、あの大前提としてあるみたいな話もありますけれども、今は寒さは共有できてるはずですので、まあぜひね、こういう機会にでも落語まだね聞いたことがないという人は、ぜひ生で一歩足を踏み出していただきたいと思います。まあ、このポッドキャスト、ぜひねちょっと落語まだ生で行ったことないんだよなという人にも向けて、ぜひ行く機会にということでね、配信しておりますが、いろんな方からメールいただいておりますのでご紹介いたしましょう。まずはこの方、お名前はちょっとないですね。こんにちは、山陰より初めてメールします。山陰地方、まあ、島根か鳥取でしょうかね。僕大好きですよ山陰。いつも仕事の行き帰りに車の中で聞いています。 ありがとうございます。このポッドキャストを聞くまで、落語といえばテレビやラジオで聞ける有名な方ばかりでしたが、初めて聞く若手の落語家さんたちをいっぱい知ることができて嬉しかったです。地元で開催される落語会にも行ってみたくなりました。特に入船亭千里さんが好きです。あの声であの語り口、何と言えばいいのか、例えるなら熟成9ヶ月目くらいの味噌の香りみたいですね。前回のタコの歌やばいです。千里さんには関東以外では会えないのでしょうか。いつか渋谷落語にも行きたいです、ということでありがとうございます。入船亭千里師匠、扇に里と書く千里師匠。あのこの渋谷落語のポッドキャストでね、結構あのファンの方も大変多い、師匠でございますけれども、そうですね、主にやっぱ東京神奈川を中心に、まあ、本当にゲリラ戦ですよね。本当に10人も入れば満員といったようなバーでありますとかね、レコード屋さんでありますとか、中華料理屋、そういったところで投げ銭ライブみたいなのをなさっておりますけれども、本当にすごいですよね、この芸風でそれをやるっていうね。千里師匠の場合は、むしろやっぱ音声で聞いてもこう想像ができるように、まあ、設計されている芸風で、まあ、テレビとかで見るのって、ね、やっぱ硬いんですよね。演者さんもお客さんもね、収録っていう前提があるんで、あんまりいい音源出なかったりとかするんですけれども、もう千里師匠のはね、もう本当に研ぎ澄まされた芸でございますんで、まあ、やっぱ語り部、そして現代的なくすぐりもほとんど入れない、ギャグもほとんど入れないというヴィンテージのね語り口の魅力、まあこういったものも逆に今非常に少なくなってきてるんですよね。師匠から教わったまんまやる人とかもあんまりいなくなって、やっぱりこう時代についていこうとするあまりにね、独自のこう演出なんかも加えていくっていうのが主流の中にあって、こういった語り口で聞かせるというようなね、じっくり聞かせるという、やっぱ目先の笑い欲しくなりますからね、なかなかいらっしゃらないんですけれども、千里師匠、まあ、渋谷落語ではもう定期的に聞けますので、まあぜひよかったら遊びに来てもらいたいなと思うんですけれども、まあでもぜひこういうね、声聞くだけでも本当に勇気づけられます。入船亭千里師匠、次回は1月の渋谷落語にご出演です。ありがとうございます。さあそしてもう一つ、仙台より初めてメールします。あ、仙台の方ありがとうございます。あ、そうだ、千里師匠たまに仙台行ってますね。私が柳家六太さんを知ったのは2年ほど前になるでしょうか。某ラジオ番組にゲスト出演された時でした。お声が素敵で、パーソナリティの方ともトークが感じが良くて、後日番組の中でお話しされていたラップで落語の動画を拝見して、なんて才能のある方だとファンになり、ブログなど楽しませていただいておりますが、仙台からはなかなか落語会には行けず、これまでで行けたのは一度だけ。今回はそんな私にとって貴重な音源でした。前回の配信の際はちょっと勇気が出ませんでしたが、感謝の気持ちを表したくメールいたしました。 達夫さんが六田さんはラジオ向いてるとおっしゃったのは本当に同感です。どこかで出演されないかな。いつかぜひ渋谷落語にも行きたいと思っております。ありがとうございます。ということでいただきました。柳家六田さん、そうでしょ、面白いんですよこの人。僕もねちょっとあの六田応援団としてはね、ぜひ皆さんにあの YouTube でね、あのラップで落語、これあの検索していただければ、あの竜亭一同さん、この渋谷落語大賞のね竜亭一同さんと、そして柳家六田さん2人でラップやってますから、すげえ面白いですよ。割と凝っててね、全部自分たちでやってますからね。六田さん12月の14日土曜日8時からおしゃべり六田の会ございます。12月14日土曜日の8時からです。ぜひ足を運んでいただけると大変助かります。お願いします。これ聞いてらっしゃる皆さん、おしゃべり六田の会12月14日土曜日の8時からですよ。まあ、ぜひね六田さんインフォのね、ツイッターフォローしたりだとか、実際ご本人にね声かけていただけるととても励みになりますんで、よろしくお願いをいたします。さあ、じゃあ早速今日の配信に参りましょう。こちらもポッドキャストで大人気、神田理恵先生でございます。神田理恵、恋、魚の恋に栄えると書いて理恵先生。この12月にはですね、12月15日の日曜日の2時からの会にご出演です。ご出演は柳家勘之助師匠、林家菊丸師匠、神田理恵先生、そしてトリガー、病気明け立川談笑師匠でございますけれども、この4名の落語家さん全員真打ちでございますから、ものすごく力の入った会でございますけれども、本当に見どころたっぷりの会、講談、女性ですけれども講談界で最も男前な講談でございますね。前回11月ご出演の講座、11月10日の5時から、日曜日の5時からの回にご出演の講座です。聞いてください、どうぞ。
いただきましてありがとうございます。あとお目当てお楽しみ、まずは講談でお付き合いをいただきたいと思うんでございますが、5周年なんだそうですね。私はこの渋楽には今年から出させていただき始めたもんでございますからね、まあ、新参者でございますよ。まあその中でねこうして5周年の興行の中に入れていただける、ありがたいことでございます。噂には聞いてたんですよ、渋楽ってのがあるらしいよってね。でまあね、女流少ないんですけれども割と頑張ってる方なんで、かかるかなと思ってずっと待っててみた。なかなかかかんないなと思ってね、直談判してみたら出させてもらえるようになりました。やっぱ何でもね、すかしてちゃダメですね。やっぱり行きたいと思ったところにはもう自分から、行ってみるっていうね、そんなところでね、まあ、私にとっては夢の舞台でございましたんで、本当にこうしてね出させていただいて本当にありがたいな。毎回毎回もうね、皆さんそう感じないかもしれないけど、もう命を懸けてねやってるんですよ。困りますよね。まあ置いときましてね、でも5周年ってね、続けるってすごくね大変だなっていうふうに我々芸人はみんな分かるんですね。どこの地方寄席、あるいは、そういった地域寄席、いろんなところにありますけれども、まあ、主催者の方々が本当に毎回ご苦労されて、まあ、チラシを作ったり、まあ、出演者を決めたり、そして、お客様を呼んで、で当日ね、やるわけなんで、でこれねやっぱりね、最初落語っていいね、講談和芸いいよ、やりたいやるっつって一回はできるんです、誰でもね。でもやっぱりねさほど儲からないですし、そのやってくださる方はね、だからねだんだんだんだんこう私立もみになっていって、まあ、10回続けば もう同じなんですよね、それを考えますとこうしてね、あの渋谷の一等地でもって、長く続くっていうのは本当に、大変なご苦労だろうなというふうに思いますんで、本当にもう感謝をする次第でございますけれども、何でもやっぱ続けるって難しいですね。あのやっぱりそれぞれ能力っていうのがあるから、どんなに頑張っても続けられない人っていうのもいるわけでございましてね。で、皆さん今もう外出なくても家でもう、ね、ドラマもその時間じゃなくても見られますしね。あのなかなかこうしてわざわざお越しいただいて、見ていただくっていうのはね、ありがたいなと思うんですよ。あの私だってね、そうそう外出ないですからねできたら一日中家にいて、ネットフリックスかなんかこう見たいなっていうところですから、本当にね。で、昔はこの講釈と申しますと、これはね連続で、連続ドラマを今の皆さんがご覧になっていただくように、講釈場に毎日のようにお通いいただいて、連続でお話を聞いていただいていた、まあ、そういう時代があったんだそうでございます。まあテレビもラジオもない時代だったんでしょうね。今の寄席の数よりも、講釈場、釈場の数の方が多いという時代もあったんだそうです。ちょうどね、この間何の気なしに寅さんの若い頃のエピソードを描いたね5話の、ドラマやってますでしょ今ね。で母がね見たいって言うんですよ。大したことないがいい、もういいいい、もう寅さん死んじゃってんだからもういいよもうなんつってね。で母が見始めたんで、私もなんか携帯見ながらこうなんかやってるよっつって、そらね面白いんですね。あれ見ちゃいましたね。で1回目すごい面白かったですよね。でね2回目そうでもなかったですよねでね諦めずに3回目見たら、また3回目面白いんですよ。これね講談の手法だなというふうに思いました。1回に全部面白いのやんないんですね。あちょっと次見たいなって思わすところでやめといて、で次の日につなげとく。でその次はあんまり面白いことやらないんです。でちょっとあんま面白くなかったけど次も見てみようって次面白いんですよ。そういうふうに騙しながらお客様をつなげていった。まあ何しろ我々はお客様にお越しいただいて、お客様の清線でもってお守りいただいていたわけなんでね、まあ苦肉の策だったのかもしれませんが、講釈の中では、まあ、そういう時代背景があるもんですから、連続ものというのは非常にたくさんあるんですね。で我々講談の方はネタのことをね読み物というふうに言うんです。昔ここに本を置きまして、この本を読みながら、お聞きいただいていた時代がございましたんで、ですからここに本を置いてなくても我々は講談を読むというふうに言うんですね。ですから一席の読み終わりでございますと最後に挨拶することもあるんでございますがね。で連続ものが異常に多いんでございます。私も ね連続ものを随分当初から仕込んでもらいまして、例えば宮本武蔵ですとね17席ございますね、それから水戸黄門記になりますと24席ございますから、これね今毎月やったって24席で2年かかりますからね、なかなかお客さんにもこれは大変でございますから、忙しいですからね皆さんも。だからいいところだけを切り取ってお聞きいただいてるんですが、やっぱりね面白くないかいっていうのもあって、もう覚えながらこれ絶対やんないだろうなお客さんの前でっていうのもあるんでございますけれどもね、まあ、そういう中でも面白いところをなんとかひねり出してお聞きいただこうということで、今日は、その宮本武蔵の連続の中から一席お聞きいただこうと思っているのでございます。まあ、宮本武蔵と申しますと今どうでしょうね、お若い方だと井上先生のバガボンドでね、ご存知の方も非常に多いかもしれません。あれは吉川英治先生という方の、ものが原作になっているようでございますね。で我々講釈の方には実は宮本武蔵が2人いるんですよ。我々神田派の方に伝わっておりますのが、江戸時代の寛永時代に活躍したといわれる寛永の宮本武蔵で、でもう一つは宝井派という派に伝わっておりますのが、これが江戸時代の天正時代に活躍した宮本武蔵の逸話になってるんですね。 で、吉川英治先生はどうやら講談を聞いて、一つ話を練ってったんだろうっていうのがよくわかる、読んでいてね。で、どうやら宝井の方を聞いてたらしい。お通という人が出てまいりまして、皆さんよくご存知の、宮本武蔵のよく似てますね。で、神田派の方に伝わっております宮本武蔵、これからお聞きいただくんですが、これがね、吉川英治先生がね、全く参考にしなかったんですよね。なんでかなと思ったら、あんまり面白くないからだと思うんです。漫画宮本武蔵ってうちの師匠は言ってますがね、まずは口を整えるために我々武芸者というのから教わるんですが、もう毎回「えいやえいやえいやえいや終わり!」って言って帰っていくっていうような話なんですね。で、皆さんよくご存知の宮本武蔵は結婚してないことになってますけれども、我々神田派の方に伝わっております宮本武蔵というのはすでに結婚を江戸でしているというところからお話が始まるのでございます。で、この宮本武蔵の女房にあたりますこの女性の父親、つまり義理の父親も武芸者でございましてね。で、ある時のこと、肥後の熊本からやってまいりました佐々木遣唐斎巌流という男に、まあひどい恥をかかされまして、まあ恥辱を受けたということで腹を切ってこの世を後にする。義理の父の敵を討つために肥後の熊本にいると聞いたこの敵を追って江戸を出立して、これから長い長い旅を続けながら武者修行の旅をするというのがこの宮本武蔵のお話の眼目でございます。宮本武蔵が方々武者修行の旅をして各地で有志豪傑と対決をいたしておりましたが、ちょうど東海道は名題の箱根山へ差し掛かった時のお話でございます。一人の駕籠屋に出会いました。この駕籠屋、恐ろしく力持ちの駕籠屋だったんだそうですね。普通駕籠っていうのは二人で担ぎますよね。舵棒という棒がございまして、前に人足が一人、後ろに人足が一人、真ん中に駕籠がぶら下がっていて、でその中にお客様を乗せて二人でえっほえっほと担ぐ、これが駕籠でございますが、武蔵がこの箱根の山中で出会いました駕籠屋、普通なら二人で担ぐ駕籠をなんと一人で担ぐという。まあ、これどういうことかと申しますと、長い舵棒の端っこにどこで拾ってきたんでしょうか石のお地蔵さんをぶら下げる、で反対側に籠をぶら下げまして、そうして自分が間に入って担ぐと、まあ、こういうことでございますから、これは並大抵の力持ちじゃないですね。まあ多分人間はできないでしょうね。もう絶対できないと思うんです。絶対無理です。講談の中だけの設定ということになっておりますので、皆様の中で調節をして聞いていただきたいと思いますけれども、さて武蔵この籠に乗ることになりましたが、いやその気持ちのいいこと、まるで二人で担ぐ籠と少しも変わりがございません。これをよしと揺られておりましたが、そのうちに暮れ六つの鐘を聞く頃になりますと、急に日が陰ってまいります。やがて日がとっぷりと暮れる満月が光光として顔を出す。山の夜旅は危険です。仕方なしとこの箱根の山中で野宿をすることになりました。籠の外では寝酒のどぶろくを食らった籠屋の親父が肘を枕にガッと雷のような高い引き、武蔵も籠の中でしばらくは寝つけませんでしたけれども、そのうちにまた身の疲れも手伝ったんでしょう、うとうとまどろみかけましたが、突然パッと目が覚めた。武芸者というのは敏感ですから、何か異様な経験がするとパッと目を覚ますんだそうですね。ですからこの音で今びっくりしている方は寝そうな方でございますので、よろしくお願いしたいなと思いますけれども、なんだろう、籠の垂れに手をかけてそっと外の様子を覗いてみますと、寝ている籠屋の親父の枕元に何か異様なものがぬっと座っております。おあれは武蔵が驚いたのも無理はございません。大神です。絵では見たことがある、話には聞いたことがあるが、本物は初めて。これはいかん、親父に食いつくようなことがあったら一大事と武蔵不安に思っておりましたが、狼別段食いつく様子はございません。首をぬっと前へ出しますと、寝ている影屋の口の周りにつきましたどぶろく、お酒のカスを長い舌を使ってペロリペロリ舐め終わると、今度は武蔵の乗っている籠めがけてタタタタタッ近寄ってまいりましたから、武蔵が驚いた。剣の達人宮本武蔵、二刀流扱いますからね、まあ、大抵の相手じゃ驚かないんですけれども、 まずは相手を知ることから剣術というのは始まるんだそうですね。まずは初めての相手でございますから様子を見ようと思ったんでしょう。籠の中であぐらをかき直して腕を組んで目を閉じて死んだふり。ガサガサっと音がするまた臭い匂いがいたしますんで、武蔵薄く目を開けてみますと、今狼の鼻がここまで近づいている。いや、君の悪いことを見ただしいそうでしょう。ガブッとやられりゃ顔半分持ってかれますからね。いくら武蔵だって想像長くは息は止めていられないから、抜いた小刀の刃をそっと上へ向けるといきなりダーッと喉元へ突き刺した。いやーというと狼は寝ている籠屋の親父の頭をバリバリバリバリっと引っかくと、そのままバッタリ、あだだだだだだだだだだだ、あいつ何を狼に寝とぼけてやがるんだと。おい、死んでるじゃねえか。おまさか狼を退治したのは申すまでもない身どもだ。さあしまった、断っときゃよかったな。やかごろの狼は生きた人間に食いついたりはしないんで、えらいことになったよ。なんだってね、ここらの狼は仲間が多いから、ことによると仕返しを去る。ほらほらほら、来たぜ来たぜ来たぜ来たぜ。なるほど、あっちこっちのやぶな旅でガサガサガサガサと音がする。血の匂いを嗅ぎつけてきたんでございましょう。死骸の周りのこの、近寄ってまいりました5、6匹の狼。初めのうちはこの死骸の匂いをクンクンクンクン嗅いでおりましたが、そのうちに流れている血をピシャピシャピシャピシャ舐め始める。舐め終わると今度はその死骸の周りをぐるぐる回りながら天に向かっておーと吠え始めました。まあ余談になりますけれどもね、野生の狼もこれ犬の一種、犬科なんだそうですね。ところが野生の狼と犬とではこれ鳴き方が反対なんですって。犬はと申しますと、ご存知の通り初めにアクセントがつくんですよね。ダンダンダン、これうちのスーちゃんでございます、うちのスーちゃんトイプードル3歳、非常に可愛いんでございますね。え、懐かない。こう頑張れば頑張るほどこの人の心、犬の心って離れていくんですね。もう好かれたくてね。スーちゃん、あの散歩が嫌いなんです、うちのスーちゃんはね。だからの近くの公園に参りまして、一緒に連れていくんです。運動不足はいけないと思いますからね。で、広い公園に誰もいない時間帯ですから、もうちょっとあんま行けないことなんですけれども、もう綱も取っちゃってね、さあスーちゃん自由だ、走ろう共に。スーちゃん、あのここまで抱いてくるんです、公園までね。で置くんです。置いたまんまの形で、わかった、私が駆けよう、ついてこい。私が公園の中で誰もいない朝の公園をですね、もう所狭しと駆け回る。スーちゃんが置いたまんまなんてことはない、私が散歩させられているようなもんなんです。犬はと申しますと、初めにアクセントがつくんですね。で一方野生の狼はと申しますと、これ逆なんですって。初めは細くてだんだんだんだんだんこう拡大をしていく、音楽用語でいうクレッシェンドというやつ。今日は5周年でございますから、特別にやってみたいと思います。ありがとうございます。もう早めの拍手が助かります。もう声帯がね、えありがたいですね。あの本当にね、皆様には拍手をしていただいてありがたいなと思います。ここにマイクがありましょう。これソニーのマイクです。非常に性能がいいんで、これね、私の声を届けるためのマイクでは実はないんですね。この裏手が楽屋になっておりまして、スピーカーでもって大戸の師匠方が、このあと何をやろうかな、いろいろ検討されているわけなんですね。私の声だけじゃないんですね、お客様の反応もこちらのマイク拾います。ソニーですから拾いますので、今日のお客様はじっくり聞いてくれるお客様だから、こういうネタをやってみよう、あるいは今日は明るいお客さんだからこういうネタをやってみよう、いえ、まあ吟味されてるんですね。それだけじゃないんですね、ここへ出すか出さないかをこうふるいにかける人が聞いてるわけです。講談というのはもともと笑いが主じゃありませんのでね。だからシッ と静まり返ってますと、あっ、一発目なのにお客さん聞いちゃってるよ、すごいねってなるわけですね。じゃあ今度取りでみたいな感じになるわけ。一方ですよ、もうここは渋谷だろうかっていうぐらいにうわーってお客様の反応があれば、もう次はリエだね、次来るのはリエだねってなるわけです。で、一番いけないのが今ぐらいの中途半端な拍手気遣ってもらって申し訳なかったんですが、だから無理にやらないでいいんですよ、無理にやらないでいいんですが、もしやると決めたんなら決めたんならね、もう私の今後がかかってるんです、ね、だからもう責任感を持って拍手を一つねしていただきたいんでございます。よろしいですか。ありがとうございます。いいですか。あ、そうですか。何もやってない今やるとこ作りますからね。あの野生の狼と犬、大きさが違う、どちらが大きいと思いますか。まあ、普通野生の狼の方が大きいという方が多いんですが、これ逆でございまして、犬の方が大きいというか、野生の狼の方が細いんだそうですよ。野生だけに野生てますよ。はい、ありがとうございます。現実を伝えたらやめやめたいなに狼の声でうずまるかと思うよ。ほらほらほら、来たぜ来たぜ来たぜ来たぜ、なるほど、あっちの方から2、30匹、こっちの方から2、30匹合わせて5、60匹の狼がうわっと群がってまいります。さてこそ来たりと宮本武蔵ところから取り出しましたる手ぬぐいを畳んで、後ろ鉢巻きたすき十字にあやなすや袴の無駄地を高々と取り上げ、大刀小刀ギラリギラリとさや払い、一本を前へ一本を頭上高々と振りかぶる天地引用滑卒の構えをよ。わしゃ2号扱うのが二刀流とは珍しいな。よし、俺はここで見物させてもらうぜ。駕籠屋ひょいと後ろを振り返りますと、きっと出たような高い崖の上にちょいとくぼんだところ、これを見つけましたが、右の手にとぐり、左の手に湯飲みを持ちますと、たーっと大地を蹴りますと、まるで鳥のようにピューッと高く飛び上がりまして、高い崖のくぼみにたーんと舞い降りた。どっかりとあぐらをかいて、おーおーおお、来やがった来やがった、おいおい狼ども、おめえたちがあの侍を食い殺そうとどうしようと俺は構わねえがな、あんまり侍の大小刀ガリガリかじらねえでくれよ。後で質屋に持っていくときに値が下がる、これこれどこよ。くだらんことをまあ心配するな、ええかいさらみんな畜生だ、人間の言うことなんざ分かるやしねえさ。おお侍以外、狼ってのはな、頭の上飛んでくるから気をつけなくちゃいけねえぜ。それから狼ってな、毛が硬いだろうな、切るときは毛並みに切ったってダメな、そこに切らなくちゃいけねえ、分かったな。狼は武蔵めがけてだんだんだんだんと絞ってまいります。そのうちに一番大きな狼がわっと飛びかかってまいりますのは、すっとといよかわし様だって、えいぱっとあちらに現れこちらに現れ、バッタバッタと切り倒す。5、6匹切り倒された狼たちがかなわないと思いましたが、一目散にパーあっといなくなってしまう。カオヤ、もう大丈夫だ、狼たちは逃げていったぞ。冗談言っちゃいけねえや、こんなことで気下がるような狼じゃねえんだ。いやね、おめえさんがことのほか手ごえってんで、狼の野郎とも作戦立て直しに行ったんだ。俺ら見ねえな、あっちの方で作戦会議を開いているじゃねえか。なるほど、狼たち向こうの方で丸くなって鼻突き合わせて何か話しております。なあ、みん、狼でございます。あの侍なかなかやるじゃねえか、油断したせいか、だいぶこっちも怪我人、いや、怪我狼が出た、冗談言ってる場合じゃありませんよ、親分。あの侍、初めて会いましたけど、強いですね。日本持ってますもん、かないませんよ。このままじゃ、私たち皆殺しにされちまうんですから、皆殺し、それは困ったな。何かいい関係は、いい関係はねえかってで、こうだったらもうね、私たち謝るしかないよね。あ、もう謝っちゃいましょう、やぶね。私たち動物だけに一つアニマルっていうのはどうでしょう。気を使われてるじゃねえか。時には優しさも刃になる時があるな。親分、贅沢言っちゃダメだよ。もうここはさ、ここはあんまりいじくんないで、もう スッとやってスッと帰ろう。その方がダメだ。このまんま進んだら最後変な感じで終わる、間違いない。後がねえんだ。きっと中には分からねえお客さんがいるんだ。おい、きちんと説明してやれ。やめようよ、もう。分かりましたよ、しぶらくのお客様、狼と手下でございます。あの、分かりますね、アニマルと謝るをかけたこの日本語特有のこの笑いのそのやつなんですよ。だからその、あのじゃあ、こうしましょう、こうしましょう、あのアニマルっていうのはどうでしょう。うん、パチパチパチっていうふうにやるとすっと親分がいけると思いますんで。悪いですね、もう諦めて協力してくださいね、下向かない。辛い時、恥ずかしい時ほど顔を上げるんです。何を言ってるんだお前は。大丈夫でございます親分、話はつきましたんでうまくいくと思います。ちょっと前からどうぞ。よし、何がいいって、いいつけてではねえかってね、私たち動物だけに一つアニマルってのはどうでしょう。うん、ありがてえじゃねえか、いい渋谷のお客様、ありがてえじゃねえか。よし、それじゃあな、その前にまずやらなきゃならねえことがある。それはそれは、あの籠屋の親父だい、俺たちの仲間がやられた身に酒くらってうめえうめえって褒めてやる、詐欺猿じゃねえか、どうだい、まずあの籠屋をつけようじゃねえか。そりゃいい関係でございますね。よし、それじゃあまずあの籠屋をやっつけるってことに賛成のやつは手を挙げてくれ。へえ、賛成賛成賛成。今年46歳強く生きていきたいと思いますけれども、おい、どうやら治癒儀一決したらしいな。おいお侍、気をつけなくちゃいけねえでと、これから狼たちが武蔵に向かってかかってくるかと思うと、そうじゃない、武蔵を通り越しまして、タッタッタッタッタッタッタッタッ、高い崖をよし登ってまいります。慣れた山でございますから、こんな崖は大したことない。一匹の狼がパッと飛びかかってまいりますと、顔屋の大事な酒をパッとこぼしまった。あ、この野郎、俺の大事な酒をこぼしめやった。ちしょめ、いくら理屈のわからねえちくしょうと言いながら、俺の酒を壊してやってやろうだ。よし、俺の腕を見せてやる。鼻やパインとどぐりを叩きつけました。パッと八方へ飛び散った。狼たちひらりと飛び降りました。籠屋の親父が拳を前に出して、さあ来い、途端にわっと飛びかかってまいりますの。すっとといよ川下様だったい、ええパート、そのうちに一番大きな狼が真ん中からわっと飛びかかってまいりますの。すっとといよ川下様、なんとこの籠屋、狼と上顎と下顎に手をかけますとね、ベリベリベリベリベリベリ、今日動物愛護団体の方いらっしゃってないです、ここだけの内緒にしといていただきたいと思いますが、武蔵が驚いた。自分は2本の剣を使ってようやく退治しているのに対して、この籠屋の親父、拳だけで退治しているのですから、いやはやなんと強い男でしょうか。水黒いを改めた宮本武蔵がここで改めて挨拶をする。これはこれは恐れ入ったるお手の内、定めし何の何がしとお名のある豪傑と承知つかまつる、それがしは宮本武蔵正名と申す。おお、宮本氏でござったが、いや拙者はな、元尾張大納言公柔術指南役、ただいま浪人関口八太郎と申す。伝府野人の言葉遣いお許しくだされ。おお、関口先生でございましたが、関口八太郎といえば関口流柔術の名人で、かつては尾張大納言公の指南役として非常に有名な方でございましたが、たまたま訪れてまいりました佐々木巌流と御前試合に及びましたるところ、3本のうち2本の遅れを取りましたので、それ以来勲功に対して申し訳なしと浪人をして、この箱根の山中で自ら修行をしておりますところを、この時に自らで新しい技を草案したいたしました。それはひょいとしと体をひねるとペーッと鳥のごとくに飛び上がれる、自ら名付けて天狗将飛び切りの術。この術をここで武蔵に授けてやりましたので、後に武蔵があの船島で佐々木小次郎と対決をする際に、相手はつまめがらいしでもろうそくを払ってきた時に大地を蹴って飛び上がり、飛び降りざまに相手を仕留めることができるということになるのでございますが、この後の宮本武蔵の旅、いよいよこれからが面白くなってまいりますが、この辺でちょうど とお時間、この続きはまた次回の連続といたしまして、寛永宮本武蔵伝狼退治という一席、この辺でご無礼をいたします。
聞いていただきました、神田理恵先生で寛永宮本武蔵伝狼退治という一席でございました。なんとこの理恵先生、今現在ですよ、浅草演芸ホールの夜席で鳥を取っていらっしゃいます。実はですね、この女性講談師としては初のことなんですね。史上初、鳥公演浅草演芸ホール夜の部、12月の10日まで、でございますんで、まあ、あと本当に残り、もう9日、10日ぐらいですけれども、ぜひね、足を運んでいただけたらなと思います。こんな歴史的な快挙ないですからね。女流講談師単独鳥興行ということでね、嬉しいですね。こうやってご活躍の先生方が、こうやってまた渋谷落語を、出ていただけるっていうのも本当嬉しいですし、まあ理恵先生ね、師匠は神田松鯉先生、まあ、人間国宝のこの度ねおなりになりましたし、弟です、もうすぐ下には神田松之丞さん、2月に六代目白山襲名いたしますけれども、その姉弟子ということでございますね。渋谷落語的には大変ゆかりの深い方でございますけれども、松之丞さんもね狼退治やりますけれども、やっぱりね、こう講談の気持ちよさもあって、なおかつね、やっぱ演者の語り口、まあ、特にもう枕の部分とかも含めて、この講談の気持ちよさみたいなのもありますしね、分かりやすい講談、そして、まあ、講談の気持ちよさ、そしてちょっとクスッとくるようなねこととかもあったりとか、まあ、大変演者さんの個性が出やすい演目かなと思います。まあ、そんな中にもいろんな工夫が感じられて、理恵先生の一席、まあ、本当に魂を揺さぶられるようなね、講談でございますけれども、そんな神田理恵先生、12月にもご出演でございます。12月、やっぱりね、この理恵先生、日曜日の女ですから、今のところ12月15日日曜日の2時からの回、柳家寛之助、林家菊麿、神田理恵、鳥が立川談笑という大変贅沢な番組です。ぜひいらっしゃっていただければと思います。そしてですね、なんとこの理恵先生はですね、新作の回もやっておりまして、12月の14日土曜日、第10回理恵新作1年生、そして来年1月の25日土曜日、第11回の理恵新作1年生、こちらミュージックテイト西新宿店で、来年の1月でも最終回ですから、まだ間に合いますよ。理恵先生のね回、6時半会場の7時開演で、2000円の当日2300円ということでね、チケットなどもまだ販売中でございますので、この理恵先生の追っかけしてみたらいかがでしょうか。こういった、ね、方も本当に講談の世界に飛び込む時代になりました。これからますます講談盛り上がっていくと思いますし、今いろんな才能が、ね、集まってきております。まあ、落語家さんは、ね、大変人数多いですけれども、講釈師、今ようやくちょっと人が増え始めたというところでございますんで、そういうね芸能の新しい息吹みたいなのって大変面白い時期なんですよね。でそんな中でこうやってこう若手をね引っ張っていく理恵先生のような存在、これからもね見ていくと大変面白いことがまたいろいろ起こるんじゃないかなという期待感でいっぱいでございます。まあ、皆さんもね、ぜひこのポッドキャスト聞いた感想をお寄せいただければと思います。しぶらく @gmail.com、 しぶらく @gmail.com までです。まあそうですね、初めてメールしますという方が2名集まったら配信いたしますので、すでに1回投稿したことがあるという方はぜひツイッターでお願いいたします。まあ、あるいはちょっと照れるなっていう人はツイッターでぜひつぶやいていただけると救われます。本当にね、やっぱこういうのやってましてね、演者も私もスタッフもそうなんですけど、誰からも反応ないともうやめよっかっていうことになりますんで、本当にこれやってる意味があるんだろうかとかね、これ別に収益を求めてどうのこうのじゃないんでね、で実際プロモーションとして足を運んでいただけてる部分もあるんですけれども、 マニアだけが聞くものになってしまうとね、あのどうしてもこう続けてても意味がないっていうことになっちゃうんで、あのぜひぜひしぶらく @gmail.com までメールいただければと思います。ポッドキャストの次回配信が聞きたくて初めて投稿します。ミレニアムナイトと申します。ミレニアムナイトさん、ありがとうございます。渋谷落語を知ったきっかけは、去年の1月にある機関誌が取り上げていたことです。その記事を読んで興味が湧きました。行ってみたいと決めたきっかけはポッドキャストの配信です。落語と聞くと江戸時代からの話芸を脈々と語ってる感じがしましたが、ポッドキャストを聞いてみると現代のことを話題にして分かりやすく、かつ面白かったです。嬉しいですね。やっぱそういうイメージありますからね。だから本当はあの初心者受け付けませんなんていう落語会ないんですけど、やっぱ渋谷落語 はやっぱり初心者でも楽しめるって、こう歌うことでこういう人捕まえられたっていうのはとても嬉しいです。11月10日の2時間公演に行った次第です。その中で面白かったのは、3番目に出演した方の鉄道ネタ。ほら、古今亭駒治師匠です。本当にすごいです。駒治師匠面白いですよね。ちょっとあのポッドキャストで聞かせられないのがちょっと残念なんですけども、このネタポッドキャストで配信してほしいほどおすすめです。また時間があれば行く予定です。それでは失礼します。ということで、ぜひ渋谷落語来てください。こんな駒治師匠、12月14日土曜日の5時からに出演でございます。12月も第2金曜日から13日から17日まで5日間連続10公演でございます。最終日には年間の渋谷落語大賞の発表、そして創作大賞の決定戦、喋っちゃいなよ、ベストバートございますんで、まあよかったら12月もね、どこか1日あるいはもうこの部分だけっていうのでもね、足を運んでいただけると大変助かります。まあぜひぜひ皆さんね、音声コンテンツはあくまで補完ですから、生にかなうものではありません。生の魅力はこれ以上ですし、音で伝わりきらない演者さんの魅力っていうのはふんだんにございます。ぜひぜひ足を運んでいただければと思います。私も当日会場でお出迎えする予定でございますんで、どうぞ皆さんふるって足を運んでいただければと思います。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。